クルーシャルポイント3。神のものと人のものの混合であるバビロンから出てきて、予期知の心を持って紹介を反映させる。創世記11章4節。そして彼らは言った。さあ、町と塔を建てて、塔の頂を天に届かせよう。そして私たちのために名を挙げて、私たちが全地の表に散らされないようにしよう。エレミア51章9節。私たちはバビロンを癒そうとしたが、彼女は癒されない。彼女を捨てよ。それぞれ自分の地に行こう。まことにその裁きは天に達し。61節から62節。あなたはバビロンに来るとき、言いなさい。エホバよ。あなたはこのところについて語られました。すなわちそこを断ち切り、それが永遠の廃墟となるということです。啓示録11章15節。世の王国は私たちの主と彼のキリストの王国となった。彼は永遠にわたって王として支配される。21章2節。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが天から出て神から下ってくるのを見た。アウトライン1。バビロンの原則は人のものを神の御言葉と混合させることであり、肉のものを霊のものと混合させることです。アウトライン2。大いなるバビロンには2つの倒壊があります。宗教のバビロンの倒壊と物質のバビロンの倒壊です。アウトライン3。神がバビロンを裁くのは、バビロンのものが全く宇宙に残らない程度にまでです。バビロンの原則とは、人のものを神の御言葉と混合させることであり、肉のものを霊のものと混合させることです。それは人のものを神のものに見せかけることです。それは人の欲を満たすために人が栄光を受けることです。こういうわけでバビロンは混合して堕落したキリスト教です。それではバビロンに対する私たちの態度はどうあるべきでしょうか。啓示録18章4節は言います。私はまた天からもう一つの声がこういうのを聞いた。私の民よ、彼女から出よ。それはあなた方が彼女の罪に加わらないためであり、またあなた方が彼女の災害を被らないためである。また第二コリント6章17節は言います。それゆえ主は言われる。彼らのただ中から出て分離されよ。また汚れているものに触れてはならない。そうすれば私はあなた方を喜び迎えよう。神の御言葉によれば、神の子たちはバビロンの特徴を含むどんな事柄にも関わることはできません。神は人の力と神の力が混合したあらゆる状況から、人の能力と神の働きが混合したあらゆる状況から、人の意見と神の御言葉が混合したあらゆる状況から出てこなければならないと言われました。啓示録において、復興したローマ帝国は大いなるバビロンと呼ばれています。大いなるバビロンには二つの面、すなわち政治の面と宗教の面があります。大いなるバビロンの政治の面は、多くの物質的な事柄と地上の貿易と商取引に関する多くの事柄を含んでいます。終わりの時代に、この世の政治情勢は共産主義ではないでしょう。なぜなら、単なる国内商取引ではなく、国際貿易が栄えるからです。旧約のエレミア書で、バビロンが来てエルサレムを滅ぼし、彼女を破壊し、荒廃させました。聖書の終わりの啓示録で、大いなるバビロンと新エルサレムがあります。最終的に大いなるバビロンは破壊され、 地から取り除かれ、火の池の中へと投げ込まれます。適用奉仕者編。バビロンの原則とは、人のものと神のものを混合させることです。ローマカトリックは、聖書と偶像や印稿などの堕落した要素が混合しています。あなたは紹介の奉仕に、人の意見、高ぶり、野心、年功序列、男尊女卑、わがまま、ずうずうしさ、高ぶり、自分に栄光を期すことなどの人のものを持ち込んではいけません。この混合が神が積み定めするバビロンです。あなたはちょっとぐらい人なのだからいいのではないかと心の中で言って、バビロンの原則を容認してはいけません。正しく裁き、内なる各部分と心を試される万軍のエホバよ、エレミア11章20節とあるように、神はあなたの心を見ておられます。それは心が神の言葉の種が成長する土壌であるからです。主はマタイ13章で4種類の心を掲示されました。1、この世の往来によって固くされた道端の心。2、隠れた罪や個人的欲望を持つ岩地の心。3、思い煩いと富の惑わしに覆われた茨の地である心。4、土地の隅々まで提供して御言葉を受け入れる予期地の心です。紹介の奉仕をするとき、主はあなたの心の中のこの世的な往来から来る硬さ、隠れた罪と願望、思い煩いと金銭愛などを取り除くために心を探り、試します。それはあなたが消極面ではバビロンの混合から出てくるためであり、積極面では予期地の心を持って多くの実を結ぶためです。兄弟の証、神戸にある紹介の人数が70名ぐらいになるまでの経験について証しします。毎年9月頃に増えてはいるが、あまり増えていない状況に危機感を持ち、強いられて主の御前に出て、主よ、私はこの状況を容認できません。私の心の各部分を照らしてください。私の中の何が問題になり、紹介の成長を妨げているのでしょうか。私の隠れた罪、欠点、弱さを暴露してください、と祈りました。そうすると、主は私の心の中の精霊の動きに対する鈍感さ、柔軟性のなさ、思い煩いなどを照らしてくださいました。私は照らされた罪を一つずつ告白し、対処しました。そして、精霊と喜びで満たされました。主との交わりの中で、主が残る身を増し加えられるという信仰を与えてくださいました。その後、自分の姉妹に負担を交わり、福音と牧養を実行しました。毎年、主は最後の3ヶ月間にいくつかの残る身を加えてくださいました。ヨハネ15章2節、私にある枝で実を結ばないものはすべて彼は取り去られる。そして実を結ぶ枝はすべてもっと実を結ぶようにと彼は手入れされる。まとめると、1、増殖のために切迫感を持って主と個人的に交わる。2、交わりの中で照らされた罪、欠点、弱さを告白する。3、聖霊で満たされ、増殖に関する信仰の確信を得る。4、負担を他の人に交わり、出て行って残る実を結ぶ。この証には、祝福と失敗の両面があります。上記の4点の経験は祝福です。しかし、9月の再評価では、遅いこと、自己満足に陥っていると他者を巻き込む力が不十分であったという点は失敗の経験です。祈り、主イエスよ、バビロンの原則とは、人のものを神の御言葉と混合させることであり、肉のものを霊のものと混合させることです。紹介の奉仕に 自分からのものを持ち込むことを恐れます。私の心の各部分を照らし、私の隠れた罪、欠点、弱さを暴露してください。主に向きを変え、土地の隅々まで提供して、御言葉を受け入れる予期地の心を持たせてください。そして、主との交わりの中で信仰の確信を得て、バイタルグループの目標達成のために、兄弟姉妹と一つ心で取り組んで前進できますように。